聖書全66巻を学ぶ前に、聖書を理解するためのガイドラインについてお話をしたいと思います。聖書は世界中で年間約4億冊が配布され、これまでに2479の言語に翻訳され、さらに現在2000の言語への翻訳が進められている永遠のベストセラーです。そして聖書は世界中の偉大な科学者、文学者、思想家、詩人、政治家、その他の多くの人に多大な影響を与えてきました。そのように聖書はこれを読み、愛する人の人生を大きく変える力のある書物なのです。聖書はなぜそれほど重要な書物なのでしょうか。聖書は今まで書かれたどの本にも増して、あらゆる分野の人たちから最も悪く言われてきた書物ではないでしょうか。他のどんな本も歴史上これほど攻撃されたことはありません。しかしそれでも聖書は今でも世界中の文字通り何百万の人々のために貢献し続けています。しかも聖書は数千年の間にわたってそのように人類に多大な貢献をしてきた書物なのです。人類にこんなに素晴らしい影響を与えるこのような性質の書物を私たちは最高の関心と最高の知的好奇心を持って学ぶべきなのです。どうでしょうか？あなたはこれまでにこの永遠のベストセラーを読んだことがあるでしょうか？またすでに教会に通い聖書を手にしておられる方は今までどのような態度で聖書をお読みになってこられたでしょうか。スコットランドの詩人であり、作家でもあるウォルター・スコットが、今はの際に付き添いの人に本を読んでほしいと尋ねました。付き添いの人は、彼の本棚いっぱいにあったウォルター・スコットの著書に目を通しながら、ちょっと困惑して尋ねました。先生、一体どの本を読みましょうか。ウォルター・スコットは答えました。大切な本は一冊だけだよ。聖書を持ってきてくれたまえ。私たちは死を目前にしたときに、改めて命よりも大切なものに気づくことがあるのではないでしょうか。もしあなたが今死の床にあったとしたら、その傍らに付き添う人に向かって、どのような本を読んでほしいと願うでしょうか。またあなたは今まさに死の床に伏しておられる方に向かって、明確に死の向こうに何が待っているのかを確信を持って伝えることができるでしょうか。今まさに死のうとしている人にとっては、明確な天国の希望を語る書物だけが意味のある書物なのです。まあ、日本には苦しい時の神頼みという言葉がありますが、あまりにも多くの人々が死を直前にするか、あるいはとてつもない試練や困難に遭わない限り聖書に興味を持ちません。確かにそのような時に聖書から慰めを見出すのは素晴らしいことなんですけれども、聖書はむしろあなたがそのような試練や困難に遭う前にですね、そしてあなたが今をより力強く生きるために必要な本であり、晩年になってからではなく、むしろ人生の最盛期にある人にこそ必要な非常に重要な書物なのです。私たち日本人は一般的に宗教は晩年になって持ち出せばいいことだというふうに考えないでしょうか。かつての私もそうでした。しかし生きる意味や人生の目的が分からずに悩むのに年齢は関係がありません。たとえ小学生であっても、自分はなぜ生きているんだろうと悩むことがあります。そして実際に多くの子供や若者がその答えが見出せないまま自殺しているのが現状ではないでしょうか。つまり人生の意味や目的、死の意味、そして死の向こうにある天国の希望は 聖書を通してできるだけ若いうちにそれを知り学んでおいた方が得策だということです。旧約聖書伝道者の書12章1節には、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にと書かれています。聖書はあなたが今日という日を愛と喜びに満たされ、またこの世にあって希望にあふれ生きるため、そしてあなたのために死を乗り越え天国へと続く唯一の、そして確かな道を備えるための書物なのです。聖書はあなたに人生の危機に力強く、そして知恵深く対処する能力を与え、あなたがあらゆる試練や困難に打ち勝つことのできるようにすることのできる書物なのです。このように聖書は他のどの本とも違っています。ある人があるとき聖書を読みました。あるときは旧約聖書の一部、そしてあるときは新約聖書の一部と、まあ、あちらこちらとですね、広い読みをしていたんですね。しかしその後、聖書全66巻全体を通して学ぶ機会が与えられたときに、自分はなんて聖書について何も知らなかったんだと気づいたと告白しています。今日から始まりました命の御言葉は、聖書の部分部分の単なる広い読みではなく、またある特別な箇所にのみ限定した学びでもなく、旧新約聖書全66巻、創世記から黙示録までのすべての中から聖書の全体のメッセージを学ぶためのものです。聖書がこれまで世界中の偉大な人々に大きな影響を与えてきたことは歴史的に明らかな事実です。確かに歴史に残る偉大な人たちの多くが聖書を偉大な書物であると告白しています。その人たちの言葉をいくつか引用してみたいと思います。昔イギリスに来てビクトリア女王閣下に謁見したアフリカの王子がいました。この王子はビクトリア女王に非常に良い質問をしました。イギリスの偉大さの秘密は何ですか？女王は美しく装丁された一冊の聖書を持ってこさせ、こう言いながら王子にそれを贈呈しました。これこそがイギリスの偉大さの秘密です。まあこのアフリカの王子はですね、イギリスに行ってそのイギリスの国の繁栄を見てこのような質問をしたんだと思います。残念なことですが、今ではイギリスが二流三流の国になってしまったのは、イギリスが神の言葉から離れてしまったからではないかとマギー博士は述べています。政治家で首相、おそらく大英帝国から出た最英の法律家の一人であるグラッドストーンはこう言いました。答えはたった一つだけであり、それは福音です。福音がすべてのものを正すのです。大英帝国のトップに立つすべての人たちがクリスチャンであると言えて私は嬉しいです。まあ、このグラッドストーンの言葉はずっと昔の1800年代のことなんですね。グラッドストーンは続けます。私は公的な地位に58年ついてきて、そのうちの11年を除いて英国政府の内閣にいました。その47年の間に今世紀の卓越した秀才たち60人と知り合いになりました。この60人のうち5人を除いてみんなクリスチャンでした。今日世界中で起きている問題の一部は、世界のトップにクリスチャン、つまり神の言葉に精通している人たちが少なすぎることではないでしょうか。1800年代で最も偉大だった科学実験者マイケル・ファラディは言いました。私たちを導いてくれるこの祝福に満ちた神の本がありながら、なぜ人々は迷い出るのだろうか。 どうでしょうか。あなたは今、自分の悩みをすべて打ち明けることのできる友達が何人いますか。また真剣な悩みにぶつかったとき、あなたはそれをどうやって答えを探し解決しますか。また重要な人生の岐路に立ったとき、あなたは何を基準にしてそれを決定していますか。19世紀のクリスチャンの科学者アイザック・ニュートンはまだ車が発明されていない時代にこんなことを言いました。もし聖書が正しいなら、人間が時速80キロで移動するものを発明することができるだろう。まあ、当時は80キロで移動するというのは想像を絶することだったんでしょうね。そしてこれに対してフランスの懐疑主義者ヴォルテールはこんなことを言っております。気の毒なアイザック・ニュートンさんよ。あの予言をしたとき彼は猛録していたんだ。聖書の勉強なんかをするから、せっかくの科学的な頭が台無しだ。聖書の神様を信じ、その敬虔な信仰に基づいて科学を追求したアイザック・ニュートンの方が賢かったということがわかります。アメリカの初期の大統領たちが聖書について何と言っているかを見てみたいと思います。第二大統領、ジョン・アダムスはこう言いました。私はあらゆる努力をして聖書のすべてを調べてみた。そして聖書は世界で最善の本であるという結論に達した。そこには私が今まで見てきたすべての図書館にあるどの本よりももっと私自身の人生の哲学を見事に言い当てている。そして私の小さな哲学に当てはまらない部分については将来探求するまで延期することにする。聖書はそれを読む人の心に真理の光を当てることのできる書物です。それからジョン・クインシー・アダムス大統領は言いました。私は自分がこの世に生きる人間として、同じようにこの世に生きる人々に、そしてあなたに言いたい。聖書を調べなさい。聖書は他のすべての本にまして、どんな年齢であっても、人生のどのような状況の中にあっても読むべき本であるから。一度か二度読み通しておしまいではなくて、毎日少しずつ読むべきなのだ。どうでしょうか。あなたは毎回食事をとるように命の御言葉である聖書を毎日読んでおられるでしょうか。アメリカの国の創設者たちについてマギー博士は次のように述べています。私たちの国を偉大にしたあの当時の大統領たちは、外国の戦争に私たちを巻き込むことはなく、巷の問題を解決することのできる人たちでした。いや、でもあの頃は今ほど難しい問題はなかったんじゃないですかと反論する人がいるかもしれませんが、決してそうではありません。その時代にあっては今と同じように問題は非常に入り組んでいたはずです。残念なことですが、今ではイギリスだけではなく、アメリカも神の御言葉から離れてきてしまっているのです。そして私たちが神の御言葉から離れれば離れるほど問題も複雑になります。さらに残念なことは、現在この世の権威あるリーダーの地位にある人たちが、口を揃えて私たちの問題に解決などないのだとさえ言い切っていますが、それは彼らが神の言葉である命の御言葉を無視しているからに過ぎないのです。だからこそ、この混迷する時代の人々に私は神の御言葉の全体をどうしても述べ伝えたいのです。私は神の言葉である聖書の答えだけがあらゆる人類の問題の解決であると信じています。そしてこれを聞いているあなた自身が今こそ神の御言葉に真摯な態度を持って聞き従うべき時なのです。マギー博士はジョージア州にある教会で説教したときに、街道の一番前にある長い椅子に記念のプレートがはめ込まれているのに気づきました。そこには ウッドロー・ウィルソン氏がこの椅子に座って子供の頃、牧師であったお父さんの説教を聞いていたと書かれていたそうです。ウッドロー・ウィルソンというのは、プリンストン大学の学長を務めた後、アメリカの大統領になった人です。ウッドロー・ウィルソンは聖書についてこんな言葉を残しています。もし聖書の言葉、神の言葉がなかったら、私は前進することができない。命の御言葉である聖書は、人生の岐路に立つあなたに勇気と知恵に富んだ決断力を与えることができます。もう一人の大統領、トーマス・ジェファーソンは、聖書についてこう言いました。私は今までも言ってきたし、これからもいつも主張するが、聖なる本、聖書を念入りに熟読することによって、人はより良い市民、より良い夫、そしてより良い父親になるのである。市民が自分の住んでいる町を焼き払い、また離婚が当たり前のようになってしまっている今日、私たちはこのジェファーソンの言葉をよく考えるべきでしょう。当時アメリカにおいて、市民が自分の町に火をつけるというような事件があったようですね。道徳基準というのはその時代時代に人間の勝手な都合主義によって変わっていきますが、神の言葉である聖書には、あなたが最高の人生を送るための永遠の価値基準が示されています。次のようなことを言ったのはダニエル・ウェブスターでした。もしも私のやり方や考えに何か褒められるようなことがあるとしたら、それは私の優しい両親が私の幼い心に早くから聖書の言葉への愛を植え付けてくれたからに他ならない。今小さなお子さんを持っておられるあなたはどうでしょうか。あなたはご自分の家庭でダニエル・ウェブスターのような社会に貢献する人を育てていると言い切ることができるでしょうか。ウェブスターはこんなことも言っています。私は聖書を何度も通読した。今は一年に一度は通読するようにしている。聖書は他のすべての中で天与の本であると同時に法律家のための本でもある。私は聖書の中に豊かな思想と行動の規律を見出すことのできない人を哀れだと思う。どうでしょうか。今日育児書が無数に出版されていますが、もしあなたが小さなお子さんを持つ親御さんだったらば、何を基準にしてお子さんのしつけをなさっているでしょうか。これこそはと思った価値観がしばらくしますと否定され、そしていつしか今までと全く違った価値基準がもてはやされるようになります。しかし聖書には、子供をどのように愛し、家庭をどのように築いていったらよいのか、その永遠に変わらない真理が書かれています。命の御言葉はこれから5年間にわたって放送されますが、この番組は単に聖書についての番組ではなく、聖書そのものを真剣に教え、そして真剣に学ぶ番組です。この番組をより楽しんでいただくためにいくつかの提案をしたいと思います。まずこの番組をぜひ続けてお聞きください。聞き逃したものに関しては後でお知らせする宛先に番組の CD やテープを注文することができます。また番組のアウトラインをご請求くださり、この番組を聞く前にあらかじめ聖書の箇所を読んでください。さらに聖書を体系的に深く学びたいという方は、聖書とコンコルダンスと聖書辞典を用意してくれるようにとマギー博士は進めています。マギー博士が進学校で聖書を教えていたときに、学生たちにこんな質問をしたそうです。君たちがもしどこかの小さな島に行って一生そこで暮らすとして、3冊しか本を持っていくことができないとしたら、君たちはどんな本を持っていくかね。アメリカのジョークではよくこんな話をするんですね。すると一人の学生が手を挙げて答えました。私は聖書と マギー博士の本を2冊持っていきます。マギー博士は聞きました。どうして私の本は2冊なんだね?と聞くと学生は答えました。1冊は自分のためで、もう1冊は現地の人に売ってお金にします。まあアメリカ的なジョークだと思うんですが、ロビンソン・クルソーのようにですね、もしあなたが無人島に一人流されるとして、1冊だけの本しか持っていくことができないとしたら、あなたはどんな本を持っていくでしょうか。最後に、ぜひこの番組を他の人に紹介してください。そして3番目に、ぜひこの番組をできるだけ多くの人に紹介してください。アメリカの偉大な作家であるプリンストン大学の教育者でもあったヘンリー・バン・ダイクは、自分の詩の中で聖書を称えて次のように述べています。東方、まあこれはイスラエルのことですね。東方で生まれ、東方の装いと象徴と身にまとい、聖書は世界中の道を慣れた足で歩き、どの地に入ってもそこに馴染む。聖書は人類の心に語りかける何百という言語を話すことを学んできた。聖書は君主に彼が意図高き方のしもべであると語るために城に入っていく。農夫に彼が神の子であることを確信させるために小屋に入っていく。子供たちは驚きと喜びを持って聖書の物語に耳を傾け、賢人たちは人生の例え話として物語を受講する。人生の危機の時のための平和の言葉、災難の時の慰めの言葉、暗闇の中の光の言葉が聖書にはある。聖書の清い言葉は人々の集会で繰り返され、孤独な者の耳には聖書の助言が囁かれる。邪悪な者と高慢な者とは聖書の警告に恐れおののくが、傷ついた者と罪を悔い改める者には聖書は母の声で語りかける。荒野と人里離れた場所にも聖書によって喜びがあり、暖炉の火の光は読み込まれた聖書の1ページを照らす。聖書は私たちの心からの夢である愛と友情と同情と献身と思い出と希望を織り込むことで、その身に珠玉の教えと乳香と没薬との美しい装束を身につける。